Pese,木更津。
おっぺせ木更津。この番組は木更津市の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、木更津市長の渡辺です。この番組は木更津市民の皆様と東京湾アクアラインで海ほたるや木更津地域にお越しの皆様に木更津の市政情報や様々な魅力をお伝えする番組です。それでは早速今回の話題について担当職員から紹介させていただきます。
はい、本日は地域共生推進課から鈴木久礼亜さんにお越しいただいています。さあ今日はどんな内容のお話なんでしょうか。
はい、地域共生推進課の鈴木です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は男女共同参画についてご紹介します。
男女共同参画と聞いて頭に浮かぶのが男女平等といった言葉なんですが、鈴木さんは今までに男女が対等ではないとか、男性はいいなとか、逆に女性でよかったなとか思ったことはありますか？
はい、そうですね、私が学生の時に感じたことをお話しさせていただきます。
はい、
まず男性が育児や子育てをする時にイクメンといった言葉が使われますが、それは女性がするのが当たり前といった考えがあるからじゃないかなと思い、対等ではないと感じたことがあります。
はい、
他にも私が通っていた学校では女性だけに更衣室がありました。通学で利用していた電車でも男性専用車両はないのに女性専用車両だけあるというのも対等ではないなと感じたことがあります。また女性でよかったと思ったことは、食事や映画などでレディースデーがあり安い値段で利用できたことは学生の時の私には嬉しかったです。
そうですね、確かに学生ならではの身近に感じることがあったんですね。さあそれでは本題に入りたいと思います。男女共同参画とはどういったことを表しているんですか？
はい、少し難しい言い方になりますが、男女が社会の対等なパートナーとして自分の意思で社会のあらゆる分野の活動に参画する機会が確保され、男女が個人の能力に応じて均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受けることができ、共に責任を担うことと定義されています。
参画という言葉はあまり聞き慣れないんですが、これは参加というのとは違うんですか？
はい、参加という言葉は単に集まりに加わることを表すのに対して、参画は政策や事業に計画の団体から関わることを意味しております。
そういう違いがあるんですね。すでにあるものに乗っかるのではなく一緒に作り上げていくといった意味が込められているんですね。確かに男性だけ女性だけで制度などを作ったのでは偏りが出てくる可能性も増えますよね。
そうですね、男女が一緒に暮らしやすい社会を築いていくというプロセスが男女共同参画の大切な部分だと思っています。
それではもう少し踏み込んだお話を聞かせていただきたいと思うんですけれど、男女共同参画を進めていく上で木更津市ではどのような取り組みをしているんですか？
はい、まず基本となっている法律があるんです。1999年に施行された男女共同参画社会基本法という法律がありまして、それに基づいて本市でも第5次木更津市男女共同参画計画を策定しており、令和4年度から令和8年度までの期間でいろいろな取り組みをしています。
例えば具体的にはどのような取り組みをしているんでしょう？
はい、本市では25の取り組みを行っております。具体的な取り組みを2つご紹介します。
はい、
1つ目は女性の能力開発と経営参画の促進、各種セミナーの開催を行っています。こちらは子育て期を境に仕事を辞めてしまった女性に対しての就労支援として、パソコン操作や履歴書の書き方のセミナーや、また地元企業による就職説明会などを開催しています。
はい、
2つ目は子育てに困難を抱える方々が安心して暮らせる環境を整備しています。こちらは一人親家庭のお父さんやお母さんに対して経済的な自立を支援するため給付金を支給し、就労支援することで生活の安定を図っています。
確かに出産子育てのために仕事を退職した方にとっては再就職は大変だと思いますので、市で支援してくれているのはとてもありがたいですよね。それでは木更津市ならではの男女共同参画計画の特徴って何かありますか？
はい、最近では従来の枠組みではカバーしきれない課題も増えていまして、そのようなことに対応するため、性的マイノリティや外国人の方々なども広く含む共生社会の考え方を採用しています。
共生社会とは具体的にはどのようなことなんでしょうか？
はい、共生社会とは簡単に言うと、みんなが自分らしく普通に生きられる社会を指します。本市の男女共同参画計画の目指す姿として、性別等に関わらず、誰もが安心して自分らしく暮らせる街、木更津というテーマがあり、この考え方に基づいて、共生社会の実現を目的とした木更津市彩り豊かな個性が集う共生社会づくり条例の制定や、木更津市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の創設を行いました。共生社会の中の一つとして男女共同参画を位置づけたのが本市の特徴だと思っています。
パートナーシップ宣誓制度は全国的に広がりを見せているとニュースなどで見たことがあります。時代の変化に合わせて市の取り組みも変化しているんですね。
はい、現在3組の方が宣誓をしています。今後も誰もが安心して自分らしく暮らせる街にするためには、社会の変化に素早く対応することが大切だと思っています。
そろそろお時間が少なくなってしまいました。何かお知らせなどありますか？
はい、毎年6月23日から29日は内閣府が男女共同参画週間と定めていまして、全国でいろいろな催しが行われています。
はい。
本市でも現在男女共同参画フォーラムをオンラインで開催していまして、福田地区にある NPO 法人一つぶ社の飯田清子さんを講師に迎えてお話を伺っています。
はい、
ブルーベリーがつなぐ地域の未来、障害者も安心して自分らしく暮らせるようにというタイトルで、ブルーベリーの高収益性を生かした男女の区別ない障害者の自立や地域との共生を実現した福祉事業所の取り組みを知ることができます。
どこで見ることができますか？
はい、市の公式 YouTube チャンネルの木更津プロモチャンネルで見ることができます。視聴後にアンケートに答えていただくと、抽選で10名の方に一つぶ社が運営しているブルーベリー園のらりくらりの無料ペア入園券が当たる企画も行っていますので、ぜひ皆さん動画をご覧ください。
これからブルーベリー狩りの季節ですし、夏休みも始まりますので、タイミングもぴったりですね。本日は地域共生推進課から鈴木クレアさんに男女共同参画の取り組みについてご紹介いただきました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたでしょうか？次回も木更津の市政情報やさまざまな魅力をお伝えします。次回の放送もぜひお楽しみに。
オッペセ木更津、この番組は木更津市の提供でお送りしました。